愛媛大学研究室からこんにちは。
社会の現実とか社会の制度っていうことを、知る機会っていうのは、社会科学の勉強している学生だといくらかあるんですけども、そうでない学生の場合は、ひょっとしたら触れることなく卒業してしまうかもしれませんので、その触れることなくっていうのは、知らないままにということになりますので、知っていることが人生のプラスになることがあるので、そこを伝えていけるように教育の場で頑張っていきたいと思ってます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学生支援機構平尾智孝講師にご出演いただき、就職し社会に出ていく学生が在学中に身につけておくべきことを伺います。
キャリア教育という言葉を聞いたことがありますが、
はい、
これはどういったこれまでとまた今からは少しこう変わってくるような時代でもあるんでしょうか。
そうですね、キャリア教育自体はやっぱり、バブルが崩壊して、10年ぐらい経って2000年ぐらいですかね、フリーターとかニートが、社会的にすごい問題になった時に、誤解を恐れずに言えば、そういうことをできるだけないようにしようっていういろんな社会の取り組みがあったんですけど、教育側からそれをこう防止するというか対処するための取り組みで、就職する前の人たちにいろんなそういうきっちりとしたことをやって、そういう状態にならないようにしてもらおうっていうのが、ざっくばらんに言ったらそういうことかと思うんですけれども、そういう意味では若者の雇用ってその後好転してるってわけではないので、やっぱりその一番最初にこう獲得する職業、所職っていうんですけども、人生によってとっても大切なんで、そこを、よりよく獲得できるように教育機関でいろんな情報提供したり能力を形成したりっていうのは、今もう必須 の状況にはなってますね、
コミュニケーションの能力であったり、社会に出て時の基礎力、そういったことを、重要視して学生にこう伝えてきたり教えてきたりっていうことが重点に置かれてきたと思うんですけれども、今はどうですか。
そうですね、それも大切な取り組みとして、いろいろコミュニケーションができるようになったり、社会人基礎力って、マナーも含めてですね、学内でいろんなことを、身につける機会って増えてきたと思うんですけども、それよりも、大切なのはやっぱり、これから自分が行く社会がどうなってるのかっていうのを、ちゃんと捉えることが大切かなっていうふうには思ってますけれども。
ということはその社会の仕組みとか、
そうですね、今の状況とか現実とかっていうのを、あと、第1回目でも言いましたけど制度の話ですね、そういうのをちゃんと知っているっていうことが、あるいは聞いたせめて聞いたことがあるというのが大切かなっていうふうには思いますけどもね。
会社に入ると、税金とかですね、制度とか、
い
ろいろ雇用の形態とか、いろいろあるかと思いますけれども、なかなか私も学生の時はどこの企業に行きたいかと、どういった職種に就きたいかで、その会社のその仕組みといいますか、どういった制度があるかとか、あまり考えなかったです。
そうですね、僕も考えなかったですね。なので、そういうことを知らなくても、適応力の高い人はそれでいいのかもしれませんけれども、やっぱよくミスマッチってこと言われますので、七五三転職っていう言葉をご存知ですかね。
七五三転職
っていうのはあるんですけど、学校卒業して初めてついた職業を3年以内で辞める確率なんですけど、中卒で7割、高卒で5割、大卒で3割って言われてます。で、それのミスマッチの原因はいろいろあるんですけども、一つは職を選ぶ側の方が、ちゃんと選べてないっていうのが、あるかなって。で、それにはいろんなやっぱ情報ですし、あと、ちゃんと選択できるっていうことがとっても大切なので、その辺がまずできてないっていうのが一つの原因としてありますし、あと、もちろん需要の問題はあるんですけどね、その辺がこれからのキャリア形成にとっては知っておかないといけない状況なのかなって。昔はその転職3年で仮に辞めても次があったんですよね、で今次がないん でそうなると厳しい状態に置かれることになるんで、そうならないようにっていうことですね。特に制度については知ってる知ってないの差は あるリスクが発生した時にはとっても大きいと思うので、まあ、万が一そういうリスクに発生した時に、まあ、例えば失業なんかは失業保険ということを知らなければ手続きもできませんし、やりようもないので、まあ聞いたことがあるっていうことが大切かなっていうのは今思っているところですね。でその聞く機会が愛媛大学なんかだと理工系の大学なので、どっちかといえばやっぱり理系の学生ってそういう社会の制度を勉強する時間が大学の教育課程の中でちょっとやっぱ少ないというか、下手したらないっていうような状況ですので、まあそれをこう少しでも増やしていくっていうのが今の課題としてはありますけれども、
そのミスマッチということが増えているっていうことにも関係してくるんだと思うんですけども、最近なんとなく企業もインターンシップのような制度を取っているところが多いように思うんですけれども、増えてきたんじゃないですかね。
そうですね、インターンシップは今増えてきてて、まあ、あの学内でインターンシップの仕事もしてるんですけれども、まあ、あの県内でやってるんですけども、まあ、変わらずずっと受け入れてくる企業がありますね。でこれもちょっと調査したんですけども、インターンシップ行った学生と行ってない学生で何が差が出るかっていうと、就職ガイダンスにちゃんと行くか行かないかで結構大きな差が出てくるんです。やっぱまあインターンシップ行った学生の方が就職活動準備しっかりやる、当然ながら就職活動準備しっかりやった方がやらないよりは内定の獲得確率が高いっていうのが、あの学内の調査でちょっと見えてきたので、あのダイレクトに就職に関係しているわけではないんですけども、まあ、そういうインターンシップとか通してうまく準備をして、でうまく就職していっているってことは分かってきたので、まあ、やってることは間違いではなかったかなっていうふうには思ってますね。
学生さんにとってもイメージしていたその仕事の内容と違ってるとか、思っていた通りだとか、大変だけど自分これ好きだなとか、いろんなことを考えるあのきっかけになるでしょうし、やはり意識が違うっていうのが企業側の方にとっても感じられるんでしょうね。
大きいですね、その辺はね。まあ、やっぱ積極性 の、あの代理指標にもなりますし、インターンシップ行くっていうことはね。で、まあ、見る方からすればやっぱり行ってないより行ってる方がこう積極的だなっていうふうに取られると思うんで、あの効果としてはやっぱりまあそういうふうに出てきたので面白いところでありましたけれども、
あの実際先生もおっしゃってましたけれども、社会の制度、例えば社会保障とか、その税金の話とか、学生の間あまり実感としてないですよね。
ないですね。もう取られるという感覚以外は多分ないと思いますね。
あの消費税とかの話になると、あの毎日払ってるので、なんとなく分かると思うんですけど、働いていく上での、自分のその賃金とその社会の仕組みみたいなものを考えるには、そのキャリア教育っていうのは、
そうですね、まあ重要になってきますね。まあそんな高成長が見込めない中では、やっぱり大学あるいは学校でしっかりやるっていうのは一つですし、これも面白いデータなんですけど、ある都市のまあ、新卒者が100人いたとして、100% いたとして、そのうちで一番でっかい割合占めるのが大学卒なんですね。もう 50% 超えてるんですよ、もう高卒の方が少ないぐらいなんですよね。だから計量的には大卒者って希少な労働力じゃもうないんですよ、で言い換えれば今の若者の一番最後の教育を受ける多くが大学なんで、まあ、大学でやる意味っていうのは大きいと思いますね。
そういったことを高校とかで社会キャリアって言われてもまだピンとくる、
まだ4年あるだろうと、
そうですね、
そこにいるうちの半分は思うわけですよね、大学に行くから。です高校生のうちの本当に純粋な高卒ってもうかなり少なくて、その残りの半分のまた8割ぐらいですか、専門学校とか行きますからね、ではまた2年とか3年ぐらいは追加であるわけですから、そうなると本当に純粋な高卒っていないんで、そこで言っても確かにピンとこないっていうのが今の状況だと思いますね、
だからこそ大学でやるそのキャリア教育というのが必要になってくる。
そうですね、一つ、まあ、今の日本の社会の中では必要だと思いますね、
そんな中でもやはりその、まあ、労働条件なんかももちろん考えていくような授業をしてらっしゃったりもする、
そうですね、僕の役割はまあそこにあるかなと思ってやってるんですけれども、
でまたあの先生自らといいますか、最近はそのイクメンなんていう 言葉も流行っていますけれども、はい、男性も例えば育児休暇を取れるようなっていうような、はい、
そうですね、
先生まだ育児休暇をお取りではないけれども、
これから取ろうと育免宣言しております。はい、あ、まあ、あの自分の研究がね労働だったということもあるんですけれども、そういうのが取れる職場っていうのは、まあ、多分いい職場だと思いますし、それぐらいの余裕がやっぱり、まあ、社会全体に欲しいなっていうのは、一つの理想としてはありますね。
またそういったお話も学生さんにはまだちょっと先だからと、まだ実感ではないですけれども、うんうん、あのそばにそういうことを熱く、うん、うちの娘は可愛いと
熱く可愛いですね
語る人がこう具体的に話をしてくれると、はい、あのその労働条件という固い4文字熟語ではなくて、何かもう少しこう身近に考えられるようになるかもしれないですよね。うん、
キャリアのロールモデルとかっていうか言い換えればいいかもしれませんけど、はい、まあそういう意味ではやっぱり身近な大人にいろんなことを聞くっていうのは、まあ、特に大学にいる間は大切かなと思いますね。はい、結局、まあ、自分の周りにいる大人が、まあ、ある意味自分のこれから先を作っていく可能性がありますから、まあ、そこのいろんな人の意見とかね、やってることを見たり聞いたりって、あの時間のある学生のうちにしかできませんからね。なかなか気づけないんですけども、そういうこと振り返ればやればよかった
な。そうなんですよね
30も超えたあたりぐらいに気づくんですけども、まあそのぐらいで気づいてもらえれば教育の効果はあったのかなっていうふうに思いますけれども、まあなかなか短期的にどう変わるんだ、どう役立つのかっていうのはちょっと厳しいですけどもね、まあ、それは学生には言ってますけれども、はい。
平尾先生はサークル活動 の、 その応援団ですとかチアリーディング部ですとか、また学生支援機構など通して学生さんと関わる機会も多いと思うんですけれども、研究や先生の教育などをこう通じて学生さんたちに言っておきたいことって、
そうですね、まあ、大学を出るときは一番職業選択の幅が広いときなので、まあ、そこでしっかりとこう人生どうするかっていうのを決めないといけないので、まあ、選択できる力っていうんですかね、そういうものをまあ大学時代に身につけておいてほしいなと。大胆にかつ慎重にですけれども、うん、何かになるっていうことは何かに他になれるであろう可能性をこう捨てることなので、やっぱまあ勇気と決断がいるので、まあ、それができるようにやっぱなってほしいなと。そのためにはまあいろんなこう情報を、はい、あの集めてほしいなっていうふうには思いますね。まあ、あの選択できる力で今一つ僕のキーワードなんですけども、はい、自分も頑張ってイクメンを選択しようと思ってますけども、はい、
ぜひあの本当に大人たちが頑張ってたり、
そうですね、
明るければ、
はい、まあ、先は明るいので、はい、まあ、なかなかね今厳しいのでみんな愚痴を言いながら、ね、毎日を過ごしてるっていう、
まあ、愚痴言いながらでもあの若い学生さんや高校生たちや子供たちに、はい、うん、あんな大人になりたいと、うん、
まあ、あの愚痴言えるっていうことは、まあ、それだけ、まあ、解決すべき問題があるってことなので、まあ、チャレンジングにできることではあるんですけどもね、まあ、それをこうあまりダイレクトに受け取ってマイナスイメージを持つんじゃなくてね、自分の中で変換してほしいなというふうには思いますけどね。やっぱ選択するってことは大学を出るときに一番大切な作業なので、うん、僕はまあうまくできなかったかもしれない反面教師として見てほしいところはありますけれども、まあ、伝えたいことではありますね。はい、
2週にわたりまして
ありがとうございました。
ありがとうございました。大人たちもめげずに、
めげずに
頑張っていきたいと思います。
頑張っていきましょう。はい、
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は宇宙進化研究センター近藤浩二助教にお話を伺います。お楽しみに。